歳のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鎌ヶ浦市立最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、金玉にプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ストーリーズの中でスポンサーコールを絶対収めきるぞというですね、気合のもと、早口をね、最近またね、ちょっと配信以外でも頑張るようになったんですけど、これからはね、ボイシーでも頑張らなきゃいけないので大変なんてこと思いながらですね。そんなこんなで皆さん今、お手好きですよね。私の放送聞いてるんだから絶対お手好きですよね。概要欄見てくださいね。お手好きだと思って話しかけてますよ、そこのあなたに。概要欄の一番上にあります、笑顔のまさまささんスポンサーの、11月8日土曜日、19時開催鎌ヶ浦市人、これプロ会社員ですね、出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献、ぜひね、ご支援のほどよろしくお願いします。実際に直接ね、その11月8日に、大分県別府市まで行けない方でも、こちらは、ご支援いただくこともできますし、書籍を送っていただくこともできます。なんと他社貢献高橋社長が、直々に送ってくださいますので、私はですね、前も講演会の時に書籍を送っていただいたんですけれども、もう高橋社長がね、一生懸命ポストに投函してくださってると思うと、もうそれだけで嬉しくってね、ついそこで買おうとしてしまうんですけども、その明らかに高橋社長のコストがかかっているわけなんですけど、それでも高橋社長にやっていただきたくってつい応募してしまうというか、申し込んでしまう、チケット買ってしまうんですけども、皆さんぜひね、そういったものも出ておりますので、実際に足を運べない方、もしよかったらね、ちょっと高橋社長のお手間を取らせることになるというか、お仕事を増やすことにはなりますが、いけないけど本買うから送ってというのをちゃんとね、PTX とかにチケットを作ってくれてますので、そういった形でね、ちょっとでも高橋社長と関わろうというそこの魂胆のあなた、ぜひ買ってみましょう。ただただ応援することもできます。いけないけど他社貢献な応援するよなんてものもあります。今日から数日間シンガポールに行かれますが、高橋社長4、5日かな、行かれますが、皆さんね、そんなね、お茶目な高橋社長がですね、シンガポールで何をするか、ストーリーズを見ながら楽しんでいただきたいなと思いますし、さらにこの11月8日はね、行ける方はぜひ、高橋社長に直接会いに行っていただきたいですし、カモさんの声ぜひ聞いてみてください。そんなね、もう小難しくって誰にもわからないような、その難しいお話なんか絶対しません。みんなに分かるようにお話ししてくださるので、聞いてる方結構ね、主婦の方とかも多いですし、経営者とかで全然なくって、一般の会社に勤めている方だったりとか、あと公務員さんとかもね、結構いらっしゃいます。いろんな方に向けてお話ししてくださりますし、でしかも面白い。またね、武道館のチケットも今日発売開始してますからね、カモさんの挑戦っていうのは、少なからずこういう会社員の方だけではなく、もうどなたに向けても本当に背中を押される、そして刺激される、そして非常に面白い挑戦をカモさんがされておりますので、ぜひね、お話聞きに行ってみてください。そしてね、高橋社長に会いに行ってみてください。行けない方はぜひ、遠隔支援できるものもありますので、チェックをよろしくお願いします。そして、スポンサー様、笑顔のまさまささんのインスタグラムのね、フォローもぜひよろしくお願いします。11月1日はですね、煙突町の踊るハロウィンナイトで踊られますので、そこでね、会えるこの可能性もありますので、ぜひね、チェックしておいていただいて、たくさん交流していただけたらなと思いますし、ぜひね、応援もしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。先ほど少しね、お話もさせていただいたんですけれども、 YouTube 講演家、副業ロックスター、鴨頭義人さんがですね、なんと武道館でライブをされます。これね、今から2年 くらい前ですね。ちょうど2年くらい前だと思います。その時にですね、その武道館でライブをするっていう宣言をされて、で、そこから2年後、約2年後にですね、武道館ライブのチケットの発売をするということでですね、もうこんなに早く叶うと思わなかったと私は思ってるんです。前にもお話をさせていただいたことがあるんですけども、武道館ってね、そのお金を積んだら誰でもライブができるわけじゃないんです。誰にでも箱を貸してくれるわけでもないんです。基本的にはその武術大会だったりとか、武道の関係の大会に関しては、特になんかね、制限を設けているわけではないと思いますが、それ以外の日程の貸し出しをする際にもですね、お金を積んでも貸してもらえる場所ではないんです。で、抽選をするにしても、そのね、ただただアーティストが申し込むっていう形じゃなくって、基本的にはアーティストが所属している会社側が抽選に参加して、その抽選で当たった後、会社側に選んでもらえないと武道館でのライブはできないというぐらい非常にハードルが高くて、その抽選にまず入ること自体が難しいと言われてるんですね。なので、おそらくきちんとね、伝えをカマさん作られた上で、その抽選なのかね、どういった形での参加というか、その今回、その日程が取れたかっていうのは、ちょっと私確認が取れてないんですけども、たくさんね、いろんなところに確認をしたりとか、まあ、西野さんとかもね、仲がいいので、きっといろいろお話は聞かれてるとは思いますけども、やるというだけでもめちゃくちゃハードルが高い中、今回武道館の、ライブの日程が決まり、チケットの発売が本日からということでですね、昭和100年の10月10日、今日は昭和から数えると100年なんですって。すごいですよね。その日にですね、チケットの発売がチケミで開始されました。私はですね、早速、ギンギラギンガールズでお申し込みさせていただいたんですけども、前からね、ギンギラギンガールズの Facebook ページには入っているんですけれども、全然そこの情報に追いつけていなくてですね、ギンギラギンガールズで出演できるチャンス、今までにもいろいろあったんですけど、全然ね、そこに参加できてなかったんです。今まで本当に情報に全然追いつけていなくてですね、そこまでチェックしきれていなかったんですけども、今回はギンギラギンガールズお申し込みできました。1000人までということですので、誰でも踊れるというわけなんです。なので、私のね、お知り合いのダンサーの皆さんで、踊りたいと思っている方、武道館のステージを踏みたいと思っている方、そしてカモさんの応援をしたいと思っている方は、ぜひね、この機会に、ギンギラギンガールズ、チケットを申し込みしてみてはいかがですか、というお話をしたかったのと、これね、私の周りの方って、まあ基本的には地方でダンスをされている方ばかりですので、地方の方ってやっぱりね、どうしてもツアーのバックダンサーもそうだし、例えば MV 撮影のダンサー募集もそうだし、どうしてもチャンスがね、都会のダンサーに持っていかれやすい傾向にあるんです。で、まあ撮影場所も都会だったりするので、まあそういう意味でも田舎のダンサーにはもう情報自体落ちてこないということの方が多かったりします。で、それ以上に問題なのが、田舎のダンサーがそこを見ていないことも多くて、実は私はですね、その配信をしている時とかにもいろんなつながりを自分で作っていって、そこで、ワールドオーダーっていうですね、須藤元気さん、今は、一旦議員さんになられて、で、議員さんを終えられたのかな。で、またワールドオーダー戻ってこられてますけど、そういうパフォーマンスチームがあって、結構これ世界的にも有名な、チームなんですけども、そこでね、須藤元気さんがいない間にリーダーをされたことがある掛布田さんという方とも配信で仲良くさせていただいたきっかけから、そこのね、 掛け札系というですね、これあのサロンのようなグループに入って、そこからオファーをもらったりとか、他の方からね、その撮影がこういうのがお仕事がありますよって、あのお仕事のね、その依頼みたいなものが募集がかかってますよっていう情報を、自分のね地元の子たちに流すみたいな感じで、あのどうですか、こういうのありますよっていうのをやってみませんかみたいなのを、あのお手伝いすることをしてるんですね。これあのお仕事としてやってるわけじゃないので、別に私にとっては何のメリットもないんですけど、もう私自身はね、もう40代のダンサーですから、その撮影とかにね、あの出る側ではなくて、どっちかというとそういうのをつなげる側だろうと思って動いているので、別にねもうボランティアでやっているんですけど、あのそういう方々とつながらせていただくことで、地方のダンサーにもチャンスをという形で、まあ、いろいろやってきてるんですけど、あの地方のダンサーの問題って、あのそういう時に履歴書を書くということを、あの一度もしていないんですね。なので履歴書書いてくださいって言うと書けないとか、あの提出する時の 書式を指定しているのに、その書式通りに書いてこないとか、あのルールに違反した書式で自分勝手に作って出してくる人とか、ちょっとね、あの問題行動が多いというか、慣れてなさすぎなんですね。で、あのだからこそ、そういう掛け札さんみたいにサロンを作って、でそのサロンを運営する形で、そういうお仕事をみんなに振る、であのそこで、あの、まあ、面接とかがねあるわけじゃないものもあるし、あのそういうね履歴書を作って、で映像を撮って送るだけっていうのがほとんどなんですけど、その履歴書を、あのそのね相手の方に見やすいように精査してくれて、で、あの、必要なことで足りてなかったら教えてくださったりとかして、で、それを、あの、チャンスをね、たくさんの子たちに、あの、まあ、作ってくれているような場所があるわけですよ。で、そういうつながりを地方に持ってきたくて、いろいろ私はやってるんですけど、なんせ地方の子たちが非常にそういうところが疎すぎて、自分がね、そういうところで経験値を積んだ方がいいということも考えてない子が多いんですよ。で、考えてないくせに、いいなあ、ああいうの出てみたいなとか、こういうことやってみたいなとか、いいよね、都会にいる子はそういうことができて、みたいな感じのね、なんかひねくれたことを言ってる子もいるわけです。でもね、あの、地方にいると情報が来ないわけじゃなくて、今はそんなことないんですよ。情報流してくれてる人もいるし、あの私みたいにそうやってきっかけを少しでも作りたいと思って、こういうこともできるよ、ああいうこともできるよって発信してる人もいたりするわけですよね。で、そういうものも見ようともしない人たちがたくさんいて、で、あの今回のね、そのカモさんの、あの武道館も、あの武道館で踊ってみたいなと思ってる地方の子たちってたくさんいると思うんですよ。で、私はそれをやっぱりちょっとつなぎたいなという気持ちがあって、でしかもね、1000人募集じゃないですか。だから本当はね、カモさんのことを応援している方がメインで、まあ、出れるのが一番かもしれないけれども、まあ、武道館というステージということもありますし、であのカモさんのことを新しくいろんな方に知ってもらうためにも、ギンギラギンガールズっていう形でたくさんの方に知ってもらえる機会にもなるんじゃないかなというのがあって、あのダンサーの子たちにね、あの一生懸命これから進めようかなと思っております。まだね、あの1000人募集達成するまでには時間があるかなと思いますし、で地方のダンサーってこういう場所に出ていくこと自体に対しても抵抗感が非常に大きかったりとか、私は子供がいるからとても無理無理みたいなことを言ってる人たちいるんですけど、もったいないなってすごく思ってて、その確かにお子さんがいると出てくの大変ですよ。私だって大変でした、本当に。子供が小さい時なんか、あの母ね、そんなね、あの子供の面倒見れるような人じゃないんですよ。私ずっと小さい頃も預けてたんですけど、預ける時も全部弁当を作って、3食とかでもですよ、あの1日預けるんだったら3食分で、布団も持ち込んで、おもちゃも持ち込んで、本当に引っ越しみたいな状態で全部母にそれを持ってって預けて、母が何もしなくてもいい状態で預けれるようにしてたんですよ。そこまでやってました。 で、そういう風にやってそのいろんな人の手を借りたりとか、あとは市とかね、県とかでもそういうベビーシッター制度みたいなものを会社でやってたりもするし、いろんなところでね、子供を預けることができる場所っていうのはないわけじゃないんですよ。で、そういうのをね、まあ私はちょっと子供がいて大変だからって言って遠慮してると、後から多分私もそういうの出たかったなとか多分言ってるんですよ。で、いいなとか羨ましいなとか言ってるんですよね。私実際に言われてるんですけど、周り中から言われるんですよ。私の世代の人たちってみんな子育てしてるから、私が外に出ていくといいよねって言われるんですけど、私はそれをやるために私なりに必死でいろんなことやってるんですよね。で、母もチャキチャキした人では全然ないから、預けるためにメンタルのケアとかまで全部してるからめちゃくちゃ大変なんだけど、でもそれでも今しかできないことがあるからやってるんですよ。で、今動かなかったら動けなくなることも分かってるし、死ぬまで踊りたいって私は思ってるから、そのなんかね、大層なところで踊りたいということよりも、自分の経験値になることをできるだけ挑戦できることは挑戦してって、最終的に自分が死ぬまで踊るということを目標に動いているので、そのためにもう何が何でもがむしゃらで動き回るわけですよ。で、旦那さんのね、お父さんが私の家にね、私の家が新築で建て終わったばっかの時に突然これが込んできて、そこから2年近く家に勝手に住んでた時期があったんですけど、それもね、ただただ居候しますっていうだけじゃなくて、介護よろしくって言って転がり込んできている状態ですよ。だから本当に大変な時期もあったんですけど、その時期に私ダンスのオーディションを受けて、大事なね、本当にやりたかったダンサーのお仕事をやるために仕事を頑張って休みを申請して取って、でみんなからも恨まれながらでも、で家族からも理解全くないまま、ご飯を早朝に作って、で全部温めるだけの状態にして、でそのね、お父さんの朝ごはんの準備、お昼ごはんの準備も別でして、でその上で出てって、十数時間ね、そのレッスンを受けて振り付け練習もして、で夜帰ってきて、でわずかな時間を使ってその家事とか全部やりきって、食事の全部準備して、寝る時間もないまま翌日また出てっていうスケジュールで、その舞台に出たいがためにやってたんですよ。で、そうやって頑張らなきゃいけない時に頑張ることをしなかった人たちが、いいなとかすごいよねとか言って、なんか嫉妬じみたことを言ってることがめちゃくちゃもったいないなと思っていて、で今回のギンギラギンガールズに関してはオンラインでの練習会があるので、家でもできるんですよ。本番当日だけ行ければいいだけだから、本番だけなんとかやりくりすればいいだけなんですよ。で、旦那さんが協力してくれないんだったら、近所の人に頼むでもいい、実家に頼むでもいい、自分が全部なんとか用意周到、お弁当を作ったりでもしてでも、なんとか頼み込む場所って、施設を利用するなりなんなりでも絶対方法あるわけです。で、それをやらないのに羨ましいのなんだのって発言するなよって思ってるから、今回私はですね、そういうところも、その田舎人のダンサーの根性を叩き直したいっていう気持ちがあってもうね、みんなエネルギーが薄すぎて、もったいなさすぎて、羨ましい羨ましいっていうぐらいだったら自分で行動しろよと思ってるので、叩きつけてやりたいなと思ってます。カモさんのことを知らない方がね、ギンギラギンダンサーになるのは良くないかもしれないです。ギンギラギンガールズですね、なるのは良くないかもしれない。でも新しくそのカモさんのことを知ることで、そこからまたね、新たな挑戦が始まる可能性もあるし、新たな出会いがそこにあるかもしれない。で、そういうところに、田舎のね、ただただなんかひねくれて、いいないいなとか嫉妬心だけでブツブツ言ってる奴らを、引きずり出してきて、少しでもね、そういうところに触れて、自分の人生を豊かにするのは自分自身であるということをですね、なんとか叩きつけてやろうという熱い思いで今日はお話をさせていただきました。いや、でもこの暑さがね、田舎の人にいないんですよ。喋っても誰もついてこない。つまらないですね。でも私はやれること、別になんかすごいハードルの高いことをやろうとしてるわけではないと思うんですよ。チケット買ってその日に行って踊るだけだから、ダンサーならオンラインの練習で行けるでしょうし、やれようと思って熱い気持ちで43歳が頑張ろうと思ってます そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。すいませんね、熱くなりすぎて引いてるでしょ。わかってる、引かれてるのもわかってるんですけど、そういう人なので、気にしないでください。できるかって言われてそう。すいません。笑顔のまさまささんからコメントいただいております。ありがとうございます。確かに、2倍速劇はいつもしているので影響大きいですね。 CM もインパクトあったけど、ダンスは多分バンドザウルス枠ですよね、ということで、まさまささんありがとうございます。多分バンドザウルス枠だと思います。私もちょっと今情報を追い切れていない中で、まあ、ダンサーのね、出演枠、女性枠も出ましたよというのだけ見ても、ポコーンと赤字でお金回ってないのに、死ぬ決死の覚悟で申し込みしてしまいましたけども、なんかはっきりそういうところは言わないですけど、多分バンドザウルス枠なんだと思います。その直哉さんとエリナさんという方がね、振り付けをされているのはオープニングアクトだけなので、その方々とはちょっと別でね、バンドザウルス枠はやってると思いますし、オープニングアクト枠はそのエリナさんとかが直接オーディションとかをやって、で今度の12日かなに、オーディションと振り付けの、指導を兼ねてその日にやるっていう風になってて、9月末まで募集されていたので、もう私はね、ちょっとその日は絶対に行けないことがもう最初から確定していたので、オープニングアクトを逃しちゃったな、悔しいなという思いがあって、シェアだけね、させていただいたんですけど、ようやくね、女性も、ステージに立たせていただけるということで、多分西野さんがいじりやすいような形での、出演なんだと思うので、多分貞子みたいな感じで、なんかになりきった状態の女性ダンサーを使うという形なんだと思ってるので、まあ、顔は出ないと思いますけど、私は顔を出すことがやりたいんじゃなくて、ステージに立つことがしたいだけなので、別に顔なんか出さなくてもいいですから、ただただ楽しみたいと思います。まさまささん、一緒に楽しみましょうね。そしてね、2倍速聞きをしていたということなので、今後ちょっとね、ボイシーが非常に聞きにくくなるとは思いますが、今日ですね、私ボイシーはまず、告知、最後の告知枠だけですね、 1.2 倍速で聞かなくても2倍速に聞こえるぐらい、ちょっと早口でお話ししてみました。 1.2 倍速にしても多分2倍速ぐらいに聞こえるんじゃないかなと思って話してますが、滑舌があまり良くないので、もしかすると1.2倍速にすると何喋っとんねんってなるかもしれませんが、一回聞いてみてください。感想お待ちしております。まさまささん、ありがとうございます。そして春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アメマおはようございます。おはようございます。なんとボジーさん倍速制限、驚きですね。私的には 1.2 倍でちょうどいいんですが、2倍で聞いてる方からするとストレス度合いが半端ないですよね。有料化はしてもいいと思いますが、あまりそれが進みすぎるとリスナー離れにもなりますよね。サービスのどこに価値があるのかを見出して有料化に踏み切ることも大切ですよね、ということで、ハルプリマベラさん、ありがとうございます。まあね、有料化に踏み切ること自体が悪いこととは私も思ってはいないんですけど、ただ今回ですね、何も事前にお知らせなく、今日からいきなり聞けませんという状態で有料化に踏み切っていたんですね。で、まあ、このやり方がちょっと、パーソナリティさんに対してもですし、聞かれているリスナーさんに対しても、ちょっとこのやり方はあまり良くなかったのかな、という感じがあるのと、やっぱりね、もやもやしている方もいらっしゃって、これもっともだなと思ったんですけど、プレミアム放送、これもともと有料でしか聞けない放送なんですけど、そこに対してもその 1.2 以上だと有料がボイシープラスで有料になってしまう。だから、まあ、そこでも課金して、でさらにボイシープラスでも課金しなければいけないというような状態になって
ているという形が、やっぱちょっともやっとしている方、これはまあ気持ちはわかりますよね。プレミアムリスナーでね、その応援している方だけでもそうやって楽しみたいと思っているのに、他の放送そんなに聞かないのに、そこでボイシープラスにも入らないといって、5倍とか2倍で聞けないっていうのは、それはちょっとプレミアムリスターさんに対してはちょっともうちょっと事前に説明はしておくべきだったんじゃないかなというのはありますよね。やり方次第なんだと思います。で、策が尽きた感があって、他のやり方で有料にね、その誘導する方法がもうないの、と、もともと既存であるものを有料化するっていうところまで策尽きてんのかい、大丈夫かいっていう空気感がやっぱちょっと若干感じるところもあるので、ちょっとどうかなとは思いますけど、まあ有料化はしないとボイシーさんが維持していけないというところもあるので、そこに対してね、批判するつもりはないんですけど、ちょっとやり方がどうなのかなっていう感じはありますよね。リスナーさんを大事にしていただきたいですし、新規の方が入りやすいような形を作っていってもらいたいかなと。そうじゃないと広がらないですからね。せっかく有料化に踏み切ってもその方々が辞めてしまったら終わりっていうような状態はもったいないと思うので、もうちょっと考えていただきたいなと思っております。ということで、ハルプリモベラさん、コメントありがとうございます。そして越後屋さんからいただいております。ありがとうございます。ボイシーいきなりですよね。ボイシー離れが加速してしまいそうですよね。まあ課金してくれない人は離れていただいても結構なのかもしれませんが、プレミアムリスナーにもこの仕打ちはひどすぎるな。まあ編み物配信だけは耳障りがいいので 1.2 倍速で聞いてるからいいんだけどね、ということで、越後屋さんありがとうございます。なんと 1.2 倍速で聞いてくれてるんですが、ありがとうございます。今日私は告知のところだけ 1.2 で聞いたら2倍速以上に聞こえるぐらいめっちゃ速い速度で喋っちゃったんですけど、不快だったら教えてくださいちょっと試しにそこだけでやってみました、どういう風な反応になるかがわからないので、どれが一番自分にとって合っているのか、で、どのやり方が自分だけじゃなくって聞いてるリスナーさんにとっても心地いいのかっていうところをちょっとね、探っていきながらやっていこうかなと思っております。プレミアムリスナーに関してはちょっと私ももやっとくるところありますね。プレミアムリスナーをお申し込みされている方は有料なわけですけど、本当にコアなファンの方であったりとか、もうその人の放送しか聞きませんっていう方もいらっしゃるわけですよ。で、時間的に 1.5 倍とか2倍とかは全然気にしてない状態のね、方もいらっしゃると思いますけど、その方の放送だけでも聞きたいと思ってボイシーをダウンロードしている方もいるわけですよね。で、短い時間でなんとかその人の放送を聞き切るということを毎日楽しみにしている方もいらっしゃると思うんです。で、放送時間が西野さんとかだとね、ある程度一定の時間でやってくれるのもそうだと思うんですけど、通勤時間とかのね、その短い時間にここにいる時に必ず聞くっていうようなルーティンを設けている方もいらっしゃると思うんですよね。で、そういう方にとってはやっぱりその時間に聞ききれなくなってしまうということは非常に不快であったりストレスであったりすることもあるし、さらにはプレミアムリスナーにね、すでに課金してるのに、さらにそこでボイシープラスにも課金しなければいけないという状況はやっぱりイメージとしてはちょっと良くないかなと思うので、そういうリスナーさんへの配慮がないようないきなり始めるというのはやっぱりちょっとボイシーさんイメージとしてはよろしくないと思うので、リスナーさんへの配慮はね、きちんとリスペクトをした配慮をした上で、そういうね、有料化を上手に踏み切っていって、ボイシー離れが加速しないような形でちゃんとね、存続できるようにやっていってもらいたいなとちょっと思いますね。越後屋さん、ありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。 YouTube は最近3倍速がプレミアムであるようですが、通常の2倍速を課金扱いにしてしまうのはパーソナリティ泣かせで、ボイシー離れが加速しそうですね、ということでありがとうございます。3倍速なの？もう3倍速で映像を見るとさ、さすがにさ、そこで何やってるか分かんないぐらいになりそうですね2倍速でも結構な速さになっちゃうんで、3倍速にしたら本当に早送りしてるような状態になるぐらい、ピーって音が出そうなぐらい高音になっちゃいそうだね、喋ってると。 へえ、3倍速あるんだ。 YouTube もね、プレミアムとかはやってなくて、私は全部ね普通にあの CM を見ながらで、であのバックグラウンド再生ができないような状態でしか YouTube ちょっと見てないんですけど、なんかね今まで2倍速で聞けていたのが突然聞けなくなるのってやっぱりストレスだと思うんですよね。でさらには今あのまだサービス始まったばかりですけど CM 広告が入るわけですよ。どっか一個でも聞きたいものをポンと押したらそこでまず CM 広告が入るわけですよね。でそれがあのちょっとストレスに感じる方もいると思うんです。その方の放送を聞きたくて楽しみにしててそれを押した瞬間に広告が入っちゃうっていうのはやっぱりがっかり感っていうものは、まあ、否めないかなと思うので、あのその中速度まで変えてしまうっていうのはどちらもストレスを感じやすいことなので上手にやっていただきたいですね。ボイシー払いが加速してしまうと課金ができるようにしていただいても意味がないかもしれないのでちょっとどうかなと。ただ私に関しては非常にポジティブなので、あの 1.2 倍速で聞いた時に2倍速に聞けるようにしたらいいんでしょって思ってるタイプなので全然ねあの不快に思ってるわけではないんですよ。ただちょっとやり方が良くないなと思ってるだけで、だからあのパーソナリティとしてはいいよ別にあの 1.2 倍速にしかならないんだったら 1.2 倍速で2倍速のやつ聞いてるぐらいの速度で喋ればいいんでしょって思ってるから、全然ね自分のことに関してはポジティブに捉えれるんですけど、リスナーさんを減らされるのはちょっと嫌かなと思いますね。リスナーさんが減るようなことはやらないでいただけたらなと思っております。ということで松田さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025伊豆他社貢献、ぜひね PTX お買い求めいただきまして、あのチケットのご購入、それから遠隔支援、そしてね書籍を送ってもらう権利や、YouTube 対談などもできる権利なども出ておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。そして合わせて笑顔のまさまささんのインスタグラムもぜひフォローしてください。よろしくお願いします。それから、11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから、怪獣エロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ、私を見つけていただければなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。現在ですねチケットの方があとわずかとなっておりまして、もしかするとお申し込みいただいた時にはもうご用意できないかもしれませんが、現在14時からの回と16時30分からの回がわずかにあるそうです。興味のある方はお早めにご連絡いただければなと思います。愛知県清洲市清洲512-1スタジオ石原での開催となります。1800円ワンドリンク付き、終演後トークタイムもございます。興味のある方お早めにご連絡をよろしくお願いします。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。